答案についてコメントいたします。この再現答案作成されるのがですね、どうもお疲れ様でした。で、私の講座でどのような指導を行っているかっていうことのご紹介も兼ねてですね、ちょっとこのコメントを聞いていただきたいんですが、まずこの答案がですね、合格か、不合格なのかということはですね、私は結構合格に近いと思います。ちょっとまだ分かりませんけれども、それがなぜかというのは、それぞれ、理由をですね、ページごとにお聞きになって、考えていただくしかないんですけれども、それが、当たってたら、そういう理由で合格したんだということとして解釈されますね。で、もう一つは、ちょっと難点もあるわけでして、それとですね、結果がもし悪かったとしたら、やはりここが、結構大きかったんだということになるわけで、ちょっと今の段階ではわからないですね。けれども、どちらかというと合格の可能性の方が高いんじゃないかというふうに考えております。それでページごとにちょっと申し上げてまいります。最初の問題、これはのり面工ですね。で、植物と構造物による方法。この内容は非常にいいですね。もう言うことないですね。1の4、ちょっと最初になってしまいましたが、この問題はもう満点に近いという感じですね。次、1の2、スマートインターチェンジ。こちらも結構いい点取れると思いますね。言うことないですね。最後の行、ちょっと書いてあることがよくわかんない。有効な案内表示ができるように検討することが必要となる。どんなことを表示するんですか？ここは導入の留意点を言うとこなんですね。で、留意点っていうのは、本来はどういう意味かというと、コンサルタントの、プロの力を、直接的に、把握するところなわけですが、そのインターチェンジについて案内表示する。そのことによって、どれだけいい内容にできるかということを、提案しなければいけないわけですが、その内容が、あんまりないんですね。案内表示板を設置する必要がある。道路、管理者からなる委員会、等に諮り、会議に諮って、それで決めてもらうという、役所の仕事のスタイルみたいな感じですね。コンサルタントが何かやるっていう感じじゃなくて、これ提案されても、あんまりコンサルタントとして、さすがという感じがしてこないですね。そういうところがないと、大きな得点につながっていかないということですね。で、有効な案内表示ができるように検討するという目標は分かってるんですけども、どうやったらいいのか分かんないということで、コンサルタントとしては、ちょっと力を表現できてない、プレゼンとしては不十分ということですね。書いてることは間違いないということなんですが、1枚問題というのは見識を問うところですから、大体基本的なことをクリアすれば、それで合格点、まではいくと思いますね。次に2の2の1問題で、ここら辺からですね、応用力が問われてくるということになるわけですね。で、最初のページはですね、損傷要因を、問いかけるところで、1の問いはですね、で、これは見識で答える問題、これもよくできてますね。言うことないですね。で、 問いには、メンテナンスサイクルの各段階での対処という、まあそういう問いになってましたね。これどういう意味かお分かりになりますか？メンテナンスサイクルの各段階、メンテナンスサイクルって何ですか？ただメンテナンスするんじゃなくて、メンテナンスサイクルを、まあ、持続していくわけですよね。そのためのね、点検はどうなのかっていうような、問いだったんですよね。で、この今書かれている内容は、点検をただどうするかという内容ですね。点検は遠方じゃなくて、まあ、近接目視でやる。で、その期間は法令に定めた期間でやる。異常が見つかったら緊急点検やる。それで水の影響あるから侵入箇所も調べるという、まあその一般的な点検のその方法論であって、まあそれはそれでいいとして、それってメンテナンスサイクルとどういう関係なのかっていうあたりがですね、そこが書かれてなかったということですかね。2ページに参ります。2ページは診断について。で、ここはですね、点検結果をもとにひび割れ疲労により損傷している部位、それ原因を究明する、それで長寿命化のための措置につながるように診断を行う。何するんですか。いいことですけども、長寿命化につながれば、そこがちょっと曖昧のままですね。まあメンテナンスサイクルとの関わりがここでも示されているわけではないし、まあ、答えとしてちょっと物足りない感じですね。メンテナンスのサイクルって言ったら、その何ですかね、その劣化のその期間があって、ある、一定の期間ごとにチェックしていって、それで、まあ、それを何回かやっていってですね、で3回ぐらいやったら次に大規模修繕じゃないですけど、今度は精密検査をやってみるとかですね、まあ、そういう何段階かのサイクルを組み合わせながら、でその大規模を、まあ、3回ぐらいやったらもうあとは建て替えとかですね、そんな大まかな、その施設の一生の図が描けるかと思うんですけれども、まあ、その中でその点検が何で診断は何でという位置づけを行っていくんじゃないかと思うんですが、そのような答えが欲しかったと思うんですけどね。ただ、点検と診断に終始してしまったという感じですね。それと、まあ、目標だけがあって方策がない、長寿命化のための措置につながるように診断を行う、その方法はというとちょっとわからないということですね。で、3にはそのメンテナンスサイクルの仕組みが書かれてを答えるところですね。で、ここでは体制と技術について書くんですけども、体制って何ですか。体制という言葉からイメージするものはまあいろいろあるんですけども、まずそうですね、組織とか、その何ですか判断システムとかですね、そんなところじゃないですかね。ここに書いてる、最初に書かれているのは、十分な予算を確保するとともにという、施工部係の見直しという、なんか予算の話に行っちゃってるんですけども、これはちょっと違うんじゃないかと思いますね。で、まあ今は、そういう、単価が上がって職人が集まらないとかいう問題はあるかもしれないんですけど、 まあ、それはね、ちょっと別に置いといた方がいいと思うんですけどね。ここはそういう施工上の問題を解くところではなくて、そのメンテナンスの、まあ、品質確保をどうやっていくかという、ところですから、その中で点検と診断をどうやっていくかということを考えるための体制ですから、ちょっと違うように思いますね。で、組織をどう、やっていくかとか、そんな話が主体になってくるんじゃないでしょうか。この後の方にはですね、真ん中あたりからはその技術者を養成していくとか書かれてるんですけども、そういう話をきっちりされた方が良かったですね。で、その段落の最後の方には、3段階に分けて対応するシステムの構築って書いてあるんですけれども、まあその技術者のレベルを3段階ですか。これはどうしてですか。まあいいことのようにも思いますけれども、狙いがわからないですね。その狙いがわからないと、なんか独断的で、ちゃんとそのメッセージが伝わらない危険性がありますね。なんか何かわからないけど3段階いいと思ってる。私の講座でも3段階答案作成法っていうのがあるんですが、まあそれはわけがあってそうやってるんですが、まあこちらも、狙いがあって3段階とされてるんでしょうね。その狙いを知りたいですよね。それから2肩括弧の技術、ここはまあこの技術論をですね、もうちょっと、きっちりと説明したかったですね。3行しかないじゃないですか。ちょっともったいないですね。で、そのメンテナンスの技術って何なんだって言ったら、まあいろいろあると思うんですけども、書かれてるのはロボットのことなんですね。ロボットがまあ、非破壊検査やってくれる。まあロボット技術自体はまあ建設とはまああんまり関係ない機械の、テクノロジーで、まあ建設技術者がですね、何かやろうと思っても所詮なんかユーザーでしか過ぎないわけで、ロボット作るわけいきませんから、そうするとまあ買ってきて使うだけのことになって。それよりもそのこのコンクリートの物性とかですね、あるいはその点検のためのテクニックとかいう面で建設、この道路技術者、分野ではそういった技術を蓄えているわけで、そちらの技術をですね、やっぱりきっちりと訴えた方がいいと思いますけどね。まあこの2ページのですね、メンテナンスサイクルの仕組み、体制とか技術っていうのは、そのエンジニアとしての提案を求めているところで、これを見てですね、そのはっきりとこれだったら大丈夫というそういう見解を持ってるか、提案を持ってるかということを、判断するところですね。試験官としては、ですので、なんか体制はこうです、技術はこうですっていうただ言うだけじゃなくて、そのようにやったら、なんていうか品質が確保されやすいとかですね、確かにそうやったらうまくいくって思えるような、なんかお願いしたくなるような提案をやっぱりしていくことが大事かと思います。そういう提案を求めているというわけなんですね。次に3枚問題、3の2に参ります。この問題ではですね、まあ、大規模震災時の道路の役割から始まって、まあ、ネットワークを選ばれたんですね。で、それに続く、まあ、留意点、実効性を高めるという、留意点を求められていました。で、この3枚問題はですね、最初にやはりこの、 条件設定とかですね、見識を問う問題が来てですね、これは結構優しいんですね。 1ページ目は暗記した、知識で結構書けるんですね。で、今書かれている内容は、ネットワークとしての道路とか津波、防災空間、この辺のことが書かれてて、いつも勉強されていることがよくまとまってると思いますね。で、これは、何も言うことないですね。で、次に2ページに移りまして、ここから、なんていうか、見識とですね、応用力が求められるんですね。で、何かというと、ネットワークとして道路の役割における課題、ネットワークとしての、機能を高めていくためにはどうしたらいいかということで、やはり誤りのないそういう課題設定していかないといけない。技術者というか技術士というのは、教える職務であってですね、リーダーになる。その時に選択を誤ると、組織が傾いてしまうこともありまして、ふさわしいその答えを出していかないといけない。方針としてですね。で、それがどうかということを問いかけるということですね。で、それでネットワークのために何を課題として挙げられたかというと、高速道路においてはネットワークを寸断するミッシングリンクの解消を図らなければならない。これいつも思われていることなんでしょうね。で、これなんか話がこれ自体が大きすぎるような気がするんですけどね。なんか大きな課題を挙げてしまったという感じが、しますね。で、ネットワークをどうしていくかというそういう課題として発展してないんですね、説明内容が。国民に対してネットワークにつながっていないことによる損失の説明を十分して、で、予算を取ってミッシングリンクをやっていくっていう、なんかそのこの予算取りのためにですね、大変な仕事をしなきゃいけなくなっちゃって、ネットワークするどころではないという感じに見えるんですけれども、そのミッシングリンクっていうのはそれ自体が大変なわけですよ。だからミッシングリンクとして今もって存在しているわけで、それをなんかあえてやるっていうことはですね、なんかネットワークやるよりも大変なことじゃないかと思うんですが、そういう大きな課題を挙げてしまうっていうことはちょっと問題点あったんじゃないかなというふうに思いますね。これがどう評価されるかということですね。で、丸には道路防災にあたっては、その書かれているので、脆弱性の評価をするということですね。で、3番目は、経路を定めなければならない。これはなんかあんまりその課題の内容としてどうかなと思うような、技術的にどう経路を評価していくとかですね、ふさわしい経路を見つける決定する方法論の話じゃないんですよね。住民のへの説明責任を果たして、それで結局道路管理者とか行政、機関とか住民とかそういう人が集まって合意してそれで決めてもらう。なんか行政のやってる仕事を行政の仕事を書いてしまったっていう感じで、それって技術士の答えじゃないでしょう。なんかここで聞いてるのは、そういう実際道路をどう使うかということじゃなくて、ネットワークとして道路をどうやっていくかっていうことだけでいいんですから、そのためのね、 ネットワーク性を高めるためにはどうしたらいいかって、まあそんな大変なことは抜きにして、とりあえずできることは何ですかって聞いてるわけですから、もっと違う答えがあるんじゃないですかね。で、この3の答えっていうのは、いい方針っていうのは出てくるかどうか保証ないですよね。こんな人が、いろんな組織が集まって話し合って何をどうするかがまず示されてない、とにかく話し合うだけっていう感じで、なんか技術的な、提案でもないように思いますね。で、丸4は、震災時に橋梁が落橋しないように耐震補強をやる、という、まあ、4はですね、まあ、ちょっと2行しかない、付随的におまけみたいな形で書かれたのか、これはよく見てみると丸2と同じ内容ですよね。脆弱性の評価ということで、で丸5は防災空間としての機能を高める。これはまあネットワークじゃなくて、最初の1ページの片括弧3で取り上げた防災空間のことを言ってるんじゃないですかね。したがってちょっとこれは相当しないような気もしますが、まあなんかそんな付随的なことを挙げるよりはもっと本質的なことを挙げられた方が良かったんじゃないかという気がしてるんですが、で、3ページに参りまして、3ページは実効性を高めるための留意点ですね。でここはですね、やっぱりプロの専門家としての力が求められているところですね。で、まあ、課題を2ページで挙げましたけれども、課題をどう推進していくかっていうのは難しい問題もあるわけで、それを実現するにはどうしたらいいかという、経験に基づいた、提案ですね。で、まあ、2ページがですね、残念ながら具体的な課題まで掘り下げられてなかったということから、3ページは、まあ、2ページの繰り返し、か、なんか問題提起で終わっちゃってしまってる。結局書かれてるのはですね、そのミッシングリンクを解消する。で、闇雲に対応しても効果が出ない。じゃあどうする、優先順位決めて、またその住民に、説明して、それで、なんか進めていくっていう、前のページと同じことですよね。で、都市部においては、防災空間としての機能もなんとかという、それは、先ほど2ページの一番下の行に、防災空間として書かれたことですか。それで、都市計画事業と連携して対応を進めていく。というふうには書かれてるんですけども、一体どういうふうにやるんですか。ちょっとよくわかんないですね。で、結局ですね、ここから読み取れることは、まあその、ネットワークとしてミッシングリンクやるんだと宣言したわけですけども、それ自体は難しくて解けない、すぐには解けない課題だということなわけですよね。で、やはり課題の選定を誤ると、まあそういう、まあ、実効性が困難すぎて、その話が現実的な提案につながっていかないという問題があるわけで、やはり課題の選定というのが結構大事なんだったなというふうに思いますね。この3の2問題を振り返りまして、まあ最初の、前提としての役割確認のページは良かったんですけれども、課題設定とその実行計画、まあ、その要は実効性を高める留意点ですか、そこの内容でちょっと苦しくなっているように感じますね。まあ、ミッシングリンクっていうのがどれだけ評価されるのか、多分まあ役所の方は これが大事だというふうに、皆さんがお考えなのかもしれませんけれども、ただ技術士の答案としてこれをどう解いていくかという観点で見たときに、なんか題材としてちょっと不向きなような気もしますし、今この答案を拝見して、なんか、十分解けてないという感じもしますので、それがどういう評価をされるかっていうのはちょっと分かんないですね。多少厳しい、評価が下されるかもしれないです。で、答案全部見てまいりましたけれども、2の1、2の2については結構いい点取れてると思われるんですね。で、一方3については、今申し上げたような、理由でもって、ちょっと私は完璧に大丈夫、絶対大丈夫というふうには言い切れない、かなというふうに感じております。で、まあ、そのできればですね、じゃあ正解は何なのかということを、勉強されてですね、その合格の力をこう、養っていくっていうような、そんな勉強されたらいいと思うんですけれども、実際ここからはちょっと今後の話になりますけれども、答案の勉強って、答案作成の勉強っていうのは特別なんかされてますか？問題文読んで文章を書いて、その技術士の勉強といいますと、この文章を書く練習というふうに考えられてるんですけども、それだけじゃやっぱダメなんですよね。そのただ文章を書くだけじゃなくて、それが問題を解く、要は力を表しているかということと、もっと言うと実際にその仕事をお願いしたくなるような、その実現性の高い提案をしているかというような、そんなコンピテンシーと言いますけれども、可能性を感じさせるような、提案内容、表現をしていかないといけないということなんですね。で、ちなみに私の講座の中では、そういった練習をですね、もう毎週毎週繰り返してですね、その答案の中で、ご自身の答案の中でベストを表現していく、自分の場合はどう書いたらいいのかということをやっていきますので、非常に力が、目に見えてついてくるという経過をたどっています。皆さん試験答案解いてですね、不合格で、B 評価もらってですね、じゃあどうやったらいいのか全くわからない、あるいはご自身では結構書けたんじゃないかと思ってたのに、これはそれがなんでダメなんだ、わけがわからないという感じでやられてると思うんですが、そんな状態でですね、解いてですね、そのちゃんと解けるわけがないんですね。で、私が見ますとですね、もうちゃんと解いてない、求められていることをちゃんと解いてない、方が多いんですね。で、それだと合格減点されても仕方ない、まずは言われてる通りですね、言われてる内容をですねやってみることですよ。出題者が思っていることを、それをやってみてですね、そしてどうかということを、ご自身の答案の中で、作っていくことですね。そうすれば、合格は早いと思いますね。なんか分かんない中でもがき苦しむのではなくて、そういう分かんない要素はなくしてですね、少なくとも何を書いたら合格できて、どういうことのままでいたら不合格になるのかって分かってる、そういう中で勉強された方が 合格はずっと近くなると思いますね。まあ、そんな講座をやっておりますので、もしよろしければ、ホームページ見ていただければと思います。では、コメント終わります。お疲れ様でした。